一言お祈りします。神様ありがとうございます。どうぞ神様が今日も命のまた泉を私たちの心の中にまた溢れ流れさせてくださいますように心からお願いをいたします。そしてあなたの心をまた心として私たちが前に進むことができるように力を与えてください。また御言葉を開きますけれども主がどうぞ少しご恵みを与えてください。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。それでは少し30分ちょっとぐらい今朝のメッセージをさせていただきたいと思います。親父は、まあ、金持ちという、まあ、タイトルで、まあ、こんなちょっと粋な、まあ、ジョークがあるんですけれども、アメリカの実業家、まあ、ロックフェラーがニューヨークを訪ねた時、ホテルで一番、まあ、安い部屋を注文したと。で、支配人が驚いて、なんでそんな安いお部屋をと。息子様はいつも最上級のお部屋にお泊まりになっておられますよと。すると、まあ、ロックフェラーは答えて、いや、彼は金持ちの親父を持っているが、私にはそんな親父はいないんだよと。まあ、言ったとか言わないとかってありますけども、まあ、きっと現代の日本でも、まあ、似たようなケースが結構あるんだろうと思います。まあ、息子はフェラーリを乗り回しているのに、親父の方は、まあ、駅までの道を、まあ、とことぼ歩いたりしているケースもなくはありません。きっと、自分で財産を作った人っていうのはケチの、まあ、大切さというものをよく、まあ、知っておられるんだろうと思います。そういえば、まあ、私たちの神様は、天の、お父様であると。そして、神の子供とされた私たち、まあ、クリスチャンはみんな知っていると。一人も、まあ、イエス様が、マタイの福音書の5章から7節の中で、語られた、まあ、有名な説教がありますけれども、イエス様がおっしゃるには、私たちの神様は天のお父さんなんだと。天のお父さんは正しいものだけにではなく、悪人の上にも太陽の光を与え、恵みの雨を降らせてくださると。空の鳥を見てみなさいと。種をまかず、身を刈ることもせず、蔵に取り入れることもしないと。あなた方の天の父が空の鳥を養っていてくださるんだと。あなたたちは空の鳥よりも愛されている者たちではないかと。なぜくよくよ思い煩うかと。野の花を見てみなさいと。栄華を極めたソロモンでさえも、この花の一つほどには着飾ることはできなかったではないか。今日は生えて、明日はいろりに投げ捨てられるような野の草花でさえ、もう天の父はこのように美しく装ってくださるのならば、あなた方には、それ以上の恵みをくださると、なぜ信じることができないのだろうかと。ああ、信仰の足りない者たちよと。自分の子供がパンをください、求めたときに、石を与える親がいるだろうかと。魚を求める子供に、蛇を与える親がいるだろうかと。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見つかります。叩きなさいと。そうすれば開かれますと。まあ、5章から7章。確かにイエス様は、まあ、結構長いメッセージですけども、そのように私たちに、まあ、教えてくださっています。天の神は、お父さん。パパなんだよと。天の父はあなたたちの悲しみ苦しみを 知っておられる。子供がお腹を減らしパンをくれと泣いているのに、石を与えて喜ぶ親はいないんだよ。それならば、なぜこんなに私は苦しまなければならないのかと、あなたたちは訴え、そう問うだろうと。あなたの気持ちはよくわかる。けれども、人間の言葉でそのことを説明することはできない。目に見える世界だけが全てじゃない。あの湖畔に咲くアネモネの花を見よと、湖面をかすめ飛んでいる空の鳥を見よと、あなた方が夢にまで憧れるソロモン王のあの神殿の栄華も、一輪のアネモネの装いには及びもしないじゃないか。この意味があなたたちにわかるか。種もまかず、刈り入れもせず、日々無心に大空を羽ばたく鳥たちの姿に、目に見える世界を超えた愛の息吹を感じることはできないだろうかと。幼子のような素直な心に立ち返り、親のように温かくて、大地のように広い神の愛を感じることはできないだろうか。それは例えば主食に溺れ、そんな放蕩息子であったとしても、父親自ら走り出し駆け寄って、よく帰ってきてくれたと喜んで息子を迎える、そんな親父のような愛なんだと。羊飼いの言いつけを守らない迷った一匹の羊を、もういつまでもどこまでも探し求める羊飼いのように、神を見失った不安な私の人生を探し求めておられる牧者のような、そんな愛なんだ。善人には太陽の光を与え、悪人には恵みの雨を遮るような、そんな神じゃないんだと。神はまずお父さん、パパなんだと。私にとっても、そしてあなたたちにとっても、それが信じられるようになるためには、あなたの人生がどんなに辛くとも、現実が不合理に見えようとも、まず勇気を出し、心を改め、知恵ある者のように振る舞わず、もうやり方のずるい上から目線のような生き方を捨てて、子供のような、幼子のような、素直な心に立ち返ろう。幼子のような心を忘れてしまえば、野の花や空の鳥に神の愛を聞き取ることはできないと。いや、俺たちはもう自分たちの力でこの地上に、私の人生に幸せを、自分の力で天国を築いてみせようではないかと。いくらあなたたちが豪語しても、所詮人間に天国を築く力がない。人の心には 地獄が巣を作っていると。他人を見下げることに快感を覚え、隣人の小さな罪を責め、自分の大きな罪に気がつかず、人を裁くことに心の痛みも覚えないほど傷つき、汚れた人間の心は神に代わって隣人を裁く暴挙に出るだろう。自ら神の座に座る者に天国が気づけるはずがない。幼子のような、子供のような、素直な心に立ち返ろう。それしかない。いろいろ考え、思い煩っても、少しの自分の寿命さえ、伸ばすことができない。それほど無力なんだ。人間は、すべてが自分の力でできるかのように錯覚し、もう明日のことをくよくよ考え、もう失望するな。泥棒が全く予告なしにやってくるように、今晩死が私のもとを訪ねてくるかもしれない。明日のことは誰にもわからないし、明日のことは明日考えればいい。小さな己にこだわるのを勇気を持ってやめ、もう幼子のような素直な心に立ち返り、日々十字架を追って私についてきなさい。大丈夫だ。私と一緒に歩むなら、日々の苦しみ、労苦、十字架は必ず軽くなる。良い羊飼いが羊を守るため自分の命を捨てるように、私はあなたのために私の命を十字架で捧げよう。小さな己にこだわるのを思い切ってやめるならば、神の愛は咳を切った本流のようにあなたの命にあふれ流れ出すだろうと、私と一緒にその父なる神の愛にすべてを任せようと。神の愛があふれ流れ出すとき、初めてあなたは私の言葉が真実であったと悟るだろう。そしてあなたはその時初めて愛の技を行うだろう。その心に平和と平安も訪れるだろうと。真実の平和、愛は父なる神様がくださるのだと。まあ、以上大体マタイ5章から7章、イエス様による三条の教訓、イエス様の有名な説教の、これも一部と言っていいと思うんですけれども、一部で聞いている人たちは本当に感動したことだろうと思います。一箇所聖書を開きたいと思うんですが、マタイのレジュメの一番、三章の16節から17節、レジュメの一番。イエス様が洗礼を受けた時ですね。こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また、天からこう告げる声が聞こえた。これは、私の愛する子、 私はこれを喜ぶと。これは天の父なる神にとってイエスは、これはもう私の愛すること、愛する子、私の喜びの源であると。そういうまあメッセージですけれども、まあ、日本語で子宝というまあ表現がありますけれども、まあ、子供は宝であると。確かに親にとってまあ子は宝であり、今、父なる神にとって御子イエスは、これはもう最愛の宝であり、これは喜びの源である。でマタイの子3章17節。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。父なる神と一人子であるキリスト。この時、まあ父と子の関係はもう祝福、調和、もう愛にあふれた、もう順調そのものであると。ところが、その一人子を、まあ、見捨てるという言葉もあるわけですね。それがヨハネの3章16節。まあ、捨ててしまう。レジュメの2番。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛されたと。まあ、こういう言葉がある。この3章16節に、ヨハネの3章16節に、お与えになったっていう言葉。これは、はっきり言ってあんまり良い訳ではありません。お与えになったではなくて、こう、お捨てになった。お見捨てになったと。これはもう、ここはもうはっきり、訳さなければなりません。ヨハネ3章16節のパラディドナイというギリシャ語は、これは厳密に言うと放棄するっていう意味ですね。神は実にその一人子をお捨てになった。もうお見捨てになったほどに、世を愛されたと。まあ、この、まあ、これ、この訳が、まあ、正確であると。我が神、我が神、どうして私をお捨てになったのですか。まあ、キリストの十字架上の叫びと、まあ、ここは一つこうリンクさせなければならない。つまり、マタイの、まあ、レジュメの1の3章17節で、これは、私の愛する子、私はこれを喜ぶ。つまり父なる神はそうすると、私の救いのため、あなたの救いのため、愛してやまないと言いますか、愛せずにはおられなかった一人子を、まあ、お捨てになったという。まさにまあ子宝をお捨てになった。これが犠牲というものの本質です。なんかこう痛くも痒くもないものを捨てたって、それは犠牲ではない。捨てることが痛みである。捨てることが痛みであるような対象。捨てようにも捨てられないものを捨てるから、これは犠牲なわけです。ギリシャ神話にポリクラテスの指輪という、まあ、話がありますけれども、王様ポリクラテスが、まあ、海を航海していると突然突風が走り、もう海が荒れ狂い、船はもう木の葉となって砕けんばかりに揺れ動くと。もう慌てた家来がやってきて、船に占い師が乗船をしておりますから、占ってもらいましょう。で、占い師が言うには、王様が一番大事に思っておられるものを、海に押してください。そうすれば、海の神様は嵐を沈めるでしょうと。まあ、王様なので、もう船にもいっぱいも宝物が積んであるわけです。王様は次から次へと宝物を捨てていくけれども、嵐は一向に収まらない。家来たちは 占い師に文句を言う。王様がこんなに大事なものをお捨てになっているのに、嵐は収まらないじゃないかと。占い師は黙り込み、王様も口を開かない。なぜ嵐が収まらないのかを知っているのは、占い師と王様自身である。占い師は一番大事なものを押してくださいと命じたが、王様自身、一番大事なものには手を触れていない。二番目であるとか、三番目、四番目を捨てて、一番大切なポリクラテスの指輪を捨てていない。だからもう海は荒れ狂い、ますます船は砕けんばかりに揺れ動く。もういよいよ沈没寸前にまで追い詰められ、王様がようやく指輪を捨てると、あら不思議と。海は波を沈め、嵐は弱まり、やがて青空が現れてきたと。考えてみると、まあ、私たち人間はみんなこうしたポリクラテスのこう指輪のようなものをみんなそれぞれが持っているのではないかと。これだけはもう絶対にやめられないとか、これはもう神様より大切で捨てられないとか、なんか心の奥にしまい込んでしまっている、なんか自分だけのなんかこう楽しみのようなものといいますか、まあ、楽しみはあっても別にいいんですけども、けれども父なる神様は捨てようにも捨てられないような宝を、もうクズみたいな私のために捨ててくださった。ヨハネ3章16節で、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。まあ自分のことは自分が一番よく知ってますから、もう本当に私の存在なんかもうクズみたいなもんですね。そのクズのような私の救いのために、捨てようにも捨てようにも捨てがたいような宝を、これはお捨てになったわけですから、これが犠牲の愛なんです。ヨハネの福音書の3章16節は、まあ、聖書の中で一番有名だとも言われますけれども、ヨハネの福音書3章16節を読むときには、やっぱこれと一緒にマタイ3章17節を、まあ、一緒に読むのが良いだろうと。で、教会はヨハネの3章16節とマタイ3章17節をセットで、まあ、一緒に読むということを少ししなかったということも少し感じとしてはあるかもしれません。だから、まあ、独り子をお捨てになったということは、これはわかるし、まあ、理解もできる。犠牲を、お払いになったんだなということについても理解できる。教会の弱点は、じゃあ、天の父なる神は何を犠牲になさったのかについて、極めてこう、まあ、あっさりとって言いますか、まあ、淡白にと言いますか、父なる神様のメッセージを、なんかこう、淡白に受け取ってきたのではなかったか。すると、なんか感謝も少しこう、まあ、いい加減なものになっちゃうということもあったのかもしれません。このマタイの3章17節、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。ヨハネ3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。つまり神は子だから宝をお捨てになった。 そしてそれはもうクズみたいな私を救うためであった。マタイ3の17。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。ヨハネ3の16。その一人子をお与え、お捨てになったほどによう愛された。子煩悩という、これはやっぱり多分日本独特の、日本語独特の子煩悩というのは言葉だと思うんですけども、親が、まあ、思慮分別なくといいますか、むやみやたらに、やみくもに、子供を愛するようなあり方を、まあ、子煩悩と言ったりしますけれども、煩悩っていうのは、これは仏教用語では、迷いであり、罪であると。親鸞は、煩悩具足と言いましたけれども、これはもうダメ人間という意味ですね。親にとって子供は、煩悩の源である。親は子供のためならば、どれほどのエゴイストにでもなれるし、自分の子供のためならば、どんな悪いことだってしてしまう。親の愛っていうのは本来、そういうものであると。よく親の愛は純粋だとか、これほど美しいものはないだとか、称える人がいますけれども、まあ、自分も親になって思うには、これは親の愛ほどエゴイスティックなものはない。まず自分の子供を犠牲になんかできないわけですね。もう全人類を犠牲にした、してでも自分の子供を救いたい。まさに子煩悩。もうこれは煩悩具足のダメ人間ですね。いやーもう子供が可愛くて可愛くて仕方がないと。これは煩悩の一つなんです。よく、まあこのテーマだけで結構説教の一つ二つぐらいにはなっちゃうようなテーマで、まあこれ、まああんまり今日は深くは掘り下げませんけれども。よくSNS なんかに自分の子供の写真や、まあ、動画をアップする親がいますけれども、まあ、どうでしょうかね。あなたの子供をみんなが可愛いだろうと思ったらそれは大間違いであると。で、子煩悩、子を愛する親の姿を、まあ、煩悩の一つと数えた、ある意味この仏教の鋭さというものに、まあ、ちょっと脱帽しますけれども、やっぱり私たちクリスチャンの中に、子供を愛する親の愛を、こう、なんて言いますか、煩悩として受け取れる人間が、これはどれほどいるだろうかと。親子の愛っていうのは、これはもう、これ本能に支配をされていて、理性的な要素っていうのは、これ親子の愛っていうのはほとんど理性的要素がない。だから本能ですね。だから、溺愛、盲目的愛という、そういう可能性さえ起きてきる。一般的に、まあ親っていうのは、子供の、まあ、のろけ話をするのが、好きっていうこともありますけど、いやどこのもう私立中学校に合格したとか、いやピアノの発表会で、難しいモーツァルトの曲を弾いたとか、まあのろけ話が好きであると。これも言っちゃ悪いんですけども、まあ捕まってのろけを聞かされている方は、まあ大体こうみんな言わないと思うんですけど、まあ、たまったもんじゃないっていうのはあると思うんです。私の子供をみんなが可愛いと思っていると。そういう、まあ、センスは、これは非常に悪趣味である。 その意味で、このマタイの3の17節は、これだけ見たら、子煩悩、これは悪趣味と、これは批判されかねないわけですね。マタイ3の17節。これは、私の愛する子。私はこれを喜ぶ。もう自分の子供が愛しくて、可愛くて、喜びの源であると。これだけをおっしゃるならば、まあ、父なる神様も、これは親バカじゃねえのかと。まあ、そう映っちゃうわけですね。だから、マタイの3章17節は、ヨハネの3章16節と結びつけて、まあ、これは解釈しなければならない。これによって、私たちの神は、親バカの神様ではない。なくなると。ヨハネ3章16節。神は実にその一人子をお与えになった。お捨てになったほどに、よう愛された。最も尊い一人子をお捨てになった父なる神様なので、これは親バカなんかではないわけですね。親バカっていうのは絶対に子供を犠牲にはしない。もうクズみたいなものばっかりを捨てて、自分の子供は捨てないから、まあ、親バカなわけですね。そして、これは私の愛する子。もう私はこれを喜ぶと。みんなにのろけ話をすると。ところが、ヨハネ3章16節。その一人子をお与えになったほどによう愛された。それはクズみたいな私の救いのために、捨てようにも捨てがたい。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。その一人子を、一番大事な宝を犠牲にした。十字架上に捧げてお捨てになった。マタイの3章17節を、なんかこううっすら読んでいると、ヨハネの3章16節も、なんかこう、まあ、こう少しこううっすらとなってくると言いますか。これは、まあ、私の愛する子。その一人をお与えになったほどによう愛されたと。王様が一番大事に思っておられるものを海にお捨てください。そうすれば海の神は嵐を鎮めるでしょう。これは聖書の神様は天地の主なので、まあ、あらゆるものを全部持っておられる。天使だって神様のものです。御使いたちも全部神様の所有物である。ポリクラテスは2番目、3番目を捨てて、一番大事な指輪を捨てなかった。天の神様も、第一の御使い、第二の御使い、第三の御使い、一番大事な一人子を十字架につけないで、二番目、三番目を、まあ、十字架につけるっていうことも、できたかもしれない。けれども、父なる神様は、マタイ三十七、これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。一番大事なもの。ヨハネ三章十六節。その一人子を、お与えになったほどによう愛された。二番目、三番目を捨てても、嵐は止まない。一番大切な一人子を惜しんで、御使いを十字架につけても、私の罪の嵐は決して止むことがない。いよいよ、もう人生の破滅。その寸前にまで追い詰められ、王様が指輪を捨てると、あら不思議と。海は波を沈め、嵐は弱まり、 やがて青空が現れたと。ヨハネ3章16節を読んでお祈りいたします。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると、一言お祈りいたします。神様、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと、最も愛する子だから一人子を、もうクズみたいな私のもののようなもののために、あなたは一番大切な宝をまたお捨てになってくださってありがとうございます。これによって私たちの人生の嵐は闇、そして私たちの罪の嵐にもまた永遠の終止符が打たれましたからありがとうございます。今日もまたあの三条の説教にあったように、天の父なる神様は私たち神の子供を本当にまた愛しく思って、また大切にまた愛してくださることを、そのことを今日もまた信じながら、長い人生のまた信仰の歩みですけれども、幼子のような素直な心にもう一度立ち返って、空の鳥を見よと、野の花を見よと、イエス様が語られたように、一輪の野の花に、一羽の空の鳥に、あなたの神様の愛を感じる幼子のような心を、もう一度あなたがこの朝お与えくださいますから、ありがとうございます。どうぞ、小さな自分にこだわるのを思い切ってやめて、あなたの大きな愛に委ねて、これから生きていくことができるように導いてください。明日のことは明日考えればよいと、また今日も私たちに語ってくださりありがとうございます。どうぞ心に平安と勝利を与えてください。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。